皆さんおはようございます。
おはようございます。
先週からまたモーセの話に戻って、いよいよですね、モーセが最後を迎える、死ぬ直前の場面のところを見ています。5回でですね、読み切って長らく読んできたモーセの話が終わるところになっていますね。で、今日のところではモーセと次のリーダー、後継者のですね、ヨシュアという人が神様の前に呼び出されるというところから始まっていますね。最後の場面の、その次のリーダーとのにこう後継者にこう委ねていく、そういう場面になってくるところです。で、特に今日のところから見ていきたいことは、その最後を迎えるにあたって、モーセという信仰者の心の内に一体何があったんだろうかということですね。また同時にそれとは裏腹な、イスラエルの民の、情けない姿が出てくるんですけれども、その心の内はどうだったのか、そういうところを特に注目して見ていきたいと思います。いくつかのポイントに絞って、一緒に読みながら大切なことを受け取っていきたいと思います。今日はですね、まず14節を一緒に読んでスタートしていきたいと思います。開いている方は一緒に読んでみてください。旧約聖書の331ページになりますね。新命記の31章の14節を開いている方で結構ですので、ご一緒に声を出して読んでみましょう。途中で変なところで終わるので、鍵括弧の授けるまでを読んで、終わりたいと思います。いいですかね。いきます。せーの。主はモーセに言われた。あなたの死ぬ日は近づいた。ヨシュアを呼び寄せ、共に臨在の幕屋の中に立ちなさい。私は彼に任務を授ける。意外と衝撃的な一言で、今日の言葉はスタートするわけですね。神様はモーセに言われた。何と言いましたか？あなたの死ぬ日は近づいた。こういうふうに言うわけですね。ほぼもうこの日、次の日ぐらいで、モーセはですね、死ぬわけですけれども、神様はですね、モーセにあなたの死ぬ日は近づいた、こういうふうに言うわけです。強烈な言葉だと思わないでしょうか。恐ろしい宣告ですよね。あなたがもう間もなく死ぬということを言われる。例えばお医者さんからそういうことを言われても相当な恐ろしさでありますけれども、何しろこれを言っているのは今、その命の全権を握っている神様であるわけですね。神様が直接モーセに向かって、あなたの死ぬ日は近づいた、こういうふうに言うわけです。恐ろしい、もう本当に強烈な、とてつもない宣告であると思うわけですね。普通に考えたらとてもじゃない、受け止めきれないようなこの宣告をモーセはされるわけです。しかしですね、この私たちだったらどうかなと思うと恐ろしくなるようなこの言葉で始まりますけれども、でも実はこの言葉にこそ神様とモーセの信頼関係、そして神様の深い愛と憐れみというのがよく表されているんだというふうに言うことができると思います。一言で言えば、主はですね、モーセだからこそこんなにもはっきりと告げられたというふうに言えると思うんですね。他の誰でもなく、このモーセだったからこそはっきりと、あなたの死ぬ日は近づいた、こういうふうに言われたんだと思います。それはモーセが神様のことを心から信頼していたから、本当に神様のことを信じていたから、そしてだからこそ神様もモーセを信頼していたから、だからこの言葉をはっきりと言ったんだと思うんですね。他の人にはあんまり言わないです、神様ね。読んでいって他の箇所見ても、イエス様はもちろん知ってますけれども、普通他の人にはですね、それを告げることはめったに出てこないわけですね。でもこのモーセだけはこれの前から結構何度かたびたびにわたってこの死のことを言われていて、なおかつここに至ってははっきりと、さあもうその時だというふうに告げられるわけです。しかしそれはやはりモーセであったから神様ははっきりと告げられたわけですね。聖書は生と死についてどんなことを言っているでしょうか。今のところ何か挟んでおいてですね、旧約聖書のコヘレトの言葉というところを開けてみたいと思います。旧約聖書の1076ページを開いてみましょう。1036ページ、あれ、今僕違うこと言いましたね。1036ページを開いてみたいと思います。 コヘレトの言葉の3章の1節2節をまず読んでみたいと思います。旧約1036ページですね、下の段の終わり、コヘレトの言葉の3章の1節と2節を開いた方でご一緒に読んでみたいと思います。よろしいですかね。いきます。せーの。何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある。生まれる時、死ぬ時、植える時、植えたものを抜く時、はい、他にも続いていきますけれども、すべてのことには時があるというふうに言います。それは起こるのだということですね。そしてその一番最初が生まれる時、死ぬ時、こういうふうに書いてあります。これはもう私たちがみんな知っていることですけれども、人は生まれる、そして生まれた人は必ず死ぬ、それはもう間違いのない事実であるわけですね。すべての人に等しくこのことは真実であるわけです。さらにそのことについて続けて書いてあります。今度は飛んで11節を一緒に読んでみましょう。左のページの上の段の終わりの方です。11節をご一緒に読んでみたいと思います。いいですかね。いきます。11節、せーの。神はすべてを慈悲にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお神のなさる技を初めから終わりまで見極めることは許されていない、はい、神様はそれらの時をすべて時にかなって用意している、一番良い最善で考えて準備をされているということが書いてあります。と同時にですね、またもう一つ大事なことを今読んだところに書いてありました。それでもなお神のなさる技を初めから終わりまで見極めることは許されていない、しかしそれは人にはわからないのだということを言っているわけですね。それは全く私たちにとっては真実ですね。確かに人は生まれ、人は死ぬけれども、それは全く私たちの及び知るところではない時であるのだということであるわけです。これを前提にこのモーセの話をもう一度考えてみるならば、やはりすごいことであるわけですね。こんなにもざっくばらんに神様はモーセに話します。あなたの死ぬ日は近づいた、その死の宣告をはっきりとモーセには語るんですね。他の誰にも言わないのに、人はそれを知ることはできない、神だけがそれを知っている。でもモーセにだけはなぜかはっきりとそれを告げるわけですね。しかもあなたの死ぬ日は近づいた、死のことだけじゃないわけですね。結構ですよ。この後ヨシュアを呼び寄せ、共に臨在の幕屋に立ちなさい、次のリーダーを連れてこいというわけですね。あなたはもうすぐ死んで私のところに来るんだから、だから次のリーダーを連れて私の前に来なさい。でこの後も、まあ、先読んでいけば分かりますけれども、ではあれしてこれしろ、引き継ぎの業務について言うわけですよね。あれをしてこれをしなさいということを言った上でですね、で最後は、はい、あの山に登りなさい、そこであなたは私のもとに来る、先祖の列に加えられる、こういうふうに言われるわけです。普通の感覚で言うならば、とてもじゃないけど恐ろしいことですね。神様一体何を考えてるんですか、そんなこととてもじゃないけど受け止められないし、できっこないでしょ、そういうふうに言うようなことですけれども、でもいともたやすく神様はモーセに対してここでそう言っているわけですね。そしてモーセもそれに、まあ、文章だけ読めば淡々と従っていくわけですね。そこにはやはり私たちがこれまでモーセの生涯を見てきてよくわかるように、圧倒的なね、モーセと神様の信頼関係があるんですよ。モーセがいつもここまでずっと神様に忠実で信頼して歩んできた。どんなことがあっても神様はモーセを離れなかった。そして全部いろんなことが起きたけど守り導いてきてくれた。そしてモーセはそのことで神様にずっと忠実で信頼してきたわけですね。だからこそ神様もモーセを本当に心から信頼していた。神様が人を信頼するってどれほどすごいことでしょうかね。本当に、不安定な人間を、でもモーセのことは本当に心を許して信頼してくれていたわけですね。だから神様も言うことができた、あなたの死ぬ日は近づいた、このようにはっきりと伝えたわけですね。 私たちがこうだったらどうだろうと思えばそれは驚き罠なくばかりですけれども、でもモーセの心の内はどうだったでしょうかね。私はおそらく同じ思いだったんじゃないかという人を連想しましたので、そちらを今度は開きたいと思います。また今のところに何か挟んでおいてですね、今度は新約聖書のフィリピの信徒への手紙の1章というところを開けたいと思います。ページで言いますと新約聖書後ろの方の362ページになります。新約聖書の362ページ。上の段、フィリピの信徒への手紙の1章の21節。新約聖書の362ページ、上の段のフィリピの信徒への手紙1章の21を読みたいと思います。いいですかね、いきます。せーの。私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです、はい、おそらくモーセも同じ気持ちだったのではないかと思いますが、ここで言っているのはパウロですね。使徒パウロ、彼もまたといいますか殉教しますね。信仰を持っていることによって、迫害をされて死ぬことになるわけですけれども、彼は自分の生きること死ぬことについてこのように言ったわけですね。私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。どういうことでしょうか、その先にもう少し詳しく書いてありますね。もし生き続けるならば、この地上に残されてまだ神様の働きができる、イエス様の働きを使命を果たすことができる。だからそれはなんと幸いなことでしょうか。まだイエス様のために生きることができる、イエス様の栄光を表すために生きることができる、しかもそれは実り多い働きができる、それはなんて嬉しいことでしょうか。でも一方ではこの世を去ってキリストと共にいたいと熱望していて、その方がはるかに望ましい、はっきり書いてますね。自分でそういうふうに書いてますね。もし死んで天国に行ったならば、そっちはそっちでもっと嬉しいな。だってイエス様がいて天国でもうこの苦しみも嘆きも労苦もなくて、確かに地上でね働きをすれば実り多いし、それは嬉しいけれども労苦もあるし大変だしね。でも天国行ったらもう本当に天国で嬉しいし、ああでもやっぱり地上の生涯のねまだ働きもあるし、ああどっちも捨てがたいと言ってるわけですね。どうですか、すごいですね。本当にものすごい完全な神様への信頼の言葉だと思いますね。主は絶対悪いようにしない。どっちに転んでも、どういうふうに進んでいったとしても、最善しかない、恵みしかない、祝福しかない、ああ、もうとても選べない。こういうふうに言うわけですね。主を恐れているわけではない。それは確かに体験したことではないから、不安はあるかもしれないけれども、でもその先に天国が待っていることを確信しているのだから、今まで神様がこれほどに私を祝福し恵み歩んできて守ってきてくださったように、同じようにそう天国に入れてくれるんだから、なんと幸いなことでしょうか、そういう信仰者の言葉、偽りのない言葉だと思いますね。全くモーセも同じだったんじゃないかと思います。80歳から120歳までここまで40年間あのイスラエルの民を連れて旅をしてきた。それはですね、本当に彼にとって充実した、本当に大変だったけれども意義のある働きだったと思いますね。あの民をなだめすかし、途中でいろいろぐちぐちぐちぐちと言われるのをなんとか率いてですね、ここまでやってきた。そして約束の土地を目の前にして、神様はそこに明らかに入れてくれると約束をしている。しかも次にはヨシュアっていう素晴らしいリーダーが待っている。わあ、なんと素晴らしいんだろうか。本当に前途洋々。でも同時に彼の40年私たちは知ってるわけですね。もうどんだけ大変だったことか。民はね、あれだけ奇跡を目の前で見たけれども、水がないですよ、あれ食べ物がないですよ、あれ肉が足りないですよっていうわけですよね。あれ敵が怖そうですよっていうふうに言うわけですよね。とてもじゃないけど、どれだけ彼は辛労があったでしょうかね。どれだけ辛かったでしょうか。でも神様からはちゃんと最後までやれよって言われるわけですね。どんなに大変な80歳からの120歳だった、40年間だったでしょうか。でもですね、だからこそ今神様が、はい、よく頑張りましたと言って天国に迎えてくれるとしたら、どんなにか嬉しいでしょうか。どう転んでもやはりモーセは生きるにしても主、パウロにとってはキリストであり、 また死ぬことは益なのです、まあ、そう言わざるを得ないようなそういう心持ちではなかったのかと思うわけですね。二宮幸雄先生が、まあ、今日立ちを見ますけれども、まあ、ずっと前からですねよく、クリスチャンとは気楽な家業と来たもんだっていう話をねしてましたよね。まあ、若い人は知らないし僕もリアルタイムでは知りませんけれども、あの元ネタがありますけれども、でもそのクリスチャンというのは気楽な家業だというわけですよね。それはどうあがいたって恵みであるからだということです。特にその究極的なものがそれですよね。生と死ですよね。生きても幸いでまた死んでも幸いだったらもうどんなにかすごいことかということですね。まさに私たちはその信仰に生きているということですね。もちろん地上の歩みはモーセが80歳から40年間実は彼の生涯はもっと苦しいですけどね、若い日に人殺しをしちゃって逃げることになって、その後ずっと家畜の世話をして過ごすわけですよね。それが80歳になって呼び出されて40年間、言うこと聞かない民を連れて歩き回るわけですよね。どんな生涯だったかって、まあ、思いに余りある部分がありますけれども、そんなに辛くても確かに私たちの生涯辛いところもあるけれども、でもなお恵みが追ってくる、すごいことだと思いますね。むしろモーセはこの時にあたって神様の深い愛を感じたんじゃないかと私は思います。その一つの理由がですね、今日読んでいるところのまた戻っていただいて新命記31章の16節のところを見てみたいと思うんですね。この先の呼び出されたモーセとヨシュアに告げられた神様の言葉ですね、16節を一緒に読んでみたいと思います。新命記31章の16節いきます。せーの。主はモーセに言われた。あなたは間もなく先祖と共に眠る。するとこの民は直ちに入っていく土地でその中の外国の神々を求めて姦淫を行い、私を捨てて私が民と結んだ契約を破るであろう。はい、ね、とてつもないこと言われるわけですよね。もうこれから約束の土地入るだけです。でも入ったら裏切るよこいつらはっていうことを言われるわけですね。入ったと同時にもうすぐにあの他の神様のとこ行くからねこの人たちはっていうことをモーセとヨシュアに神様は告げるわけですね。約束の土地を確かに踏めるけど、この率いていくイスラエルの民は主を離れる、まあ、ある意味ですね、このモーセは本当にこの40年間苦労して彼らを連れてきて、いよいよ約束の土地そこに入ることはかなわないけれども、それをはるかにはっきりと見て神様の天に凱旋をしていくわけですね。しかしその後起こることはもう何とも悲しい情けない話ですね。入ったと同時に一生懸命連れてきたこいつらは離れるというふうに言うわけですね。ある意味モーセにとっては神様からの花道であるわけですね。有終の美を飾るこのタイミングで神様は私のもとに戻っておいでというふうに言うわけですね。この情けない民が入ったら案の定の情けない行動を取ることを見るまでもなく、あなたはここでやりきった、さあ戻ってこいというふうに言われるわけですね。まあ、私はむしろですね、ここで一緒に聞かされているヨシアの身にもなってみろというふうに思いますね。これからこいつら明らかに裏切るけどお前が行くんだぞっていうふうにここで託されるわけですから、とてつもないことですけれども、まあ、それだけね、モーセにとって、まあ、本当に憐れみの、ね、ある言葉ではなかったかなというふうに思うわけです。まあ、同時にここでモーセとヨシュア並んで立ってこれ言われているのは本当に面白い部分があると思いますね。モーセにとっては頑張れよ、俺も頑張ってきたけどあとは頼んだぞ、バトンタッチの姿ですよね。そしてモーセの方は一足先に神様のところに花道を通って凱旋をしていくわけですね。まあ、本当にすごい光景であるというふうに思います。神様に心から信頼し従う人は生きても死んでも幸い、生きることはキリスト、生きることは主の恵み、死ぬことはまた幸い、主と共に生きる幸いである、この平和が与えられるということであると思います。本当に素晴らしい恵みではないでしょうか。ぜひこのモーセと神様のやり取りからこのメッセージを受け取っていきたいと思います。さあ、残る2つのことをテンポよく見ていきたいと思います。今度は20節に飛びたいと思います。同じ新命記31章の20節をご一緒に読んでみましょう。本当にこう 一方ではという感じのね、こう裏腹な民の姿が出てきます。じゃあ20節をご一緒に読んでみます。せーの。私がその先祖に誓った父と蜜の流れる土地に彼を導き入れる時、彼は食べて満ちたり、肥え太り、他の神々に向かい、これに仕え、私を侮って私の契約を破るであろう。はい、こういうふうに書いてあります。民は裏切るよと神様は言うわけですけれども、またその裏切りがひどいわけですよね。モーセの素晴らしい姿を見た後で、もう本当に対照的なイスラエルの民のひどいありさまが出てきますね。約束の土地に入れる、そこは本当に豊かな場所だって言うんです。父と蜜の流れる土地、豊かさを象徴して言っている言葉ですね。本当に豊かなところに行きます。これ聞くとですね、普通違う結論が出るわけですよね。ところがイスラエルの民の結論は、本当に人間の罪の姿の本質を表していることなんですよね。彼らは食べて満ち足りる、彼というふうに一人にしていますね。彼は食べて満ち足りる、声太る、そして神様に感謝するかと思いきや、他の神々に向かい、これに仕え、私を侮って私の契約を破るであろう、とこういうふうに言うわけですね。非常に面白いっちゃあれですけどね、私たちの弱さというんですかね、それをよく表していると思いますね。いっぱい豊かになって満ち足りたら神様から離れるって言うんですよ。神様から恵みと祝福をたくさんいただいたら神様から離れるというんですね。神様を侮って、あたかも今まで全部自分で得てきたような顔をして神様から離れていく、主は必要ないというふうに言うということですね。今まで生かされて恵まれてきたのは全部神様じゃなくて俺のだよっていうふうに言うかのごとく、はいはい、もう満ち足りてきたからあなたいいやっていうふうにしますということを言っているわけですね。現在とはまさにこのことというふうに言えると思いますね。満ち足りれば主を侮る、これこそ私たちの持っている弱さ、罪の本質であるというふうに言うことができると思います。でも神様はですね、そのことはよく分かっています。次の節の最後のところを見てみますと、こういうふうに書いてありますね。21節のところ。私は私が誓った土地へ彼らを導き入れる前から、すでに彼らが今日思いはかっていることを知っていたのである。神様はですね、切ない話ですね。人間の心はちゃんと分かっているということです。そういうところがあるよっていうことをアダムとエヴァの時から知ってるわけですね。満ち足りれば侮って離れる、そういう弱さを人は持ってるということですね。私この箇所を読んでもう一つ連想したところありましたので、ちょっと分かち合いたいと思いますが、また何か挟んでおいてですね、新約聖書のヨハネの福音書の2章の23節からのところを見たいと思います。ページで言いますと166ページですね。後ろの方の166ページ、新約聖書の166ページのところを見たいと思います。新約166ページの下の段の終わり、ヨハネの福音書の2章の23節から25節のところを見たいと思います。まずちょっと23節先見ます。こういうふうに書いてありますね。イエスは杉越祭の間エルサレムにおられたが、そのなさった印を見て多くの人がイエスの名を信じた。イエス様がエルサレムに来て奇跡を行ったり話をしているのを聞いてですね、たくさんの人がおおすごい、これすごいやつだぞ、信じよう信じよう、信じます信じます、イエス様信じますって言ったということですね。でもしかしイエスご自身は彼らを信用されなかった。それは全ての人のことを知っておられ、人間については誰からも証ししてもらう必要がなかったからである。最後のところだけ一緒に読みましょうか。イエスはからいきます。せーの。イエスは何が人間の心の中にあるかをよく知っておられたからであるということですね。イエス様は、神様は人の心をよく知ってます。私たちの心をよく分かってます。だからですね、信じますって言っても信じてないことを知ってるんですね。信じますと言っても裏切ることを知ってるんですね。そこまで前提で神様は私たちのことをよく知っているということなんです。なかなか神様の、イエス様の心情を考えるとですね、切ないところがありますね。我がことのことですけれども、棚に上げて言うと切ないですよね。信じるけど信じきれない人の弱さ、 罪のそのうちにあるどうしてもなくならないその罪の性質ということをよく分かっているわけですね。人の心は弱い、本当にすぐ信じても揺らいじゃう、そういうことをよく分かっているわけです。でも今日の箇所は福音を持って終わりますね。もう一度戻りたいと思います。申命記の31章の23節をご一緒に見たいと思います。申命記31章23節をご一緒に読みます。いきます、せーの。主はヌンの子ヨシュアに命じて言われた。強くまた大きくあれ。あなたこそ私が彼らに誓った土地にイスラエルの人々を導き入れるものである。私はいつもあなたと共にいる。民はひどいんですけど、でもちゃんとリーダーが立って約束の土地に入れてくれるって言うんですね。モーセが40年間苦労してきましたけれども、次を引き継ぐリーダーも苦労するんです。もう明らかに苦労するんですね。で、その人だけ苦労してなんとかなだめすかして約束の土地に入れてくれるって言うんですね。苦労するのはこの人です。ヨシュアであるわけですね。でもちゃんとそんな民だけど約束の土地に導き入れる。約束したからには絶対神様は果たすわけですね。そしてモーセに言ったようにヨシュアにもいつもあなたと共にいる、こういうふうに言うわけですね。ヨシュアという名前は、イエス様の名前につながっていくわけですね。ヨシュアもイエスも同じ名前なんですけれども、まさにこのイスラエルの民に与えられたこのヨシュアというリーダーの姿が私たちの時代にイエス様として暗示されているわけですよね。示されているわけですね。イスラエルの民と私たちとその弱さの部分は本質的には変わらないですね。いつの時代でも人間っていうのは弱さがある、罪がある。どうしても神様にどれだけ恵まれていたとしても恵みを数えずに足りないところだけ、自分にとって足りないところだけ数えてしまう。だから文句言ってしまう。そして満ち足りたら今度神様から離れてしまう、そういうところがあるけれども、そんな私たちへの福音はこの時と変わらずに今もあるわけですね。苦労するのは私たちじゃない、イエス様だということです。私たちが天国に入るために苦しむのは私たちじゃない、イエス様だということですね。ただ十字架にかかって私たちが苦労する分全部やる人がいるから、天国にあなたたちは約束の土地に絶対入ることができる。だからクリスチャンとは気楽な家業と来たもんだ。その言葉に重みがありますね。本当に気楽ですね。本当に責任感が強くてちゃんと全部やってくれる人が近くにいると気楽な家業と来たもんだ。ひどい話ですけれども、これこそ私たちに与えられた福音ですね。私たちは何もないけれどもイエス様がいるということですね。だから私たちは天国に入ることができるんだよ。こんなに嬉しい知らせがあるでしょうか。こんな大きな福音があるでしょうか。こんなに素晴らしい知らせがあるでしょうか。ヨシュアが彼らの前に立って後ろからは民にどつかれ、そして神様からは怒られしながら約束の土地に入っていったように、イエス様が私たちの罪を担ってくださった、そしてこの先も担ってくださり、私たち自身も担ってくださって天国まで送り届けてくれるというわけですね。だから私たちはどう転んでも幸いなのだ、こういうふうに言うことができます。生きるのはキリストであり、死もまた生きなのです。この言葉をもう一度私たち思い巡らしたいと思いますね。なかなかここまでいかないですね。なかなか大変だと思いますね。どうしたらそこまではっきり言い切ることができるでしょうかね。それは本当に大変ですけれども、その信仰をも神様が与えてくださるというふうに私たちは聖書から学ぶわけですね。ぜひその信仰を私たちに与えてください、そういうふうに願い求めていくものになりたいと思います。私たちが情けない部分というのは全部神様よく分かってますね。でその上でイエス様は十字架にかかり私たちに約束をくださったわけですから、本当に心から信頼してこの方に共に歩んでいくものになりたいと思います。さあ、ではいつものように祈る時間を持って御言葉の時を終わりたいと思います。それぞれ自由に祈る時間を持ちましょう。ぜひ今日の御言葉も思い巡らしてみてください。神様を信じる人は生きても死んでも幸いという平安が与えられていきますね。私たちは今それを与えられているでしょうか。まだちょっと心配でしょうか。心配だとしても神様はそれをちゃんと時にかなって与えてくださる、そのことを信頼して求めて また祈っていきたいと思います。またそのことを今受け取ろうという人は本当に心を開いてイエス様を心の内に迎えていきたいと思います。他にも自由に今思うことを祈っていってください。しばらく総額に合わせて祈りましょう。なります。愛する神様、感謝します。イエス様を与えてくださり、私たちにすべての罪の許しと永遠の命を与えてくださったことを感謝いたします。主、私たちはあなたを信じてそれを受け取ります。どうぞあなたの命を受け取るものとならせてください。またどうぞ生きても死んでも本当に私たちは幸いであるということ、恵みに満たされているということをもう一度味わい知るものとならせてください。私たちの心は本当にすぐに揺らいでしまう弱さがありますけれども、なおこのモーセのようにパウロのようにまたイエス様のようになりたいと思います。どうぞあなたとのこの交わりを、あなたとの関係をいよいよ深めていき、あなたに心から信頼できるものとなるように導いてください。どうぞ私たち一人一人をあなたの身元に寄せてくださるようにお願いいたします。お一人お一人の祈りにあなたが聞いてくださり、また答えてください。あなたが最善をいつも私たちに計画してくださり、それを成してくださっていますことを信じて感謝いたします。委ねます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。